1、特集、文化芸術の灯火を守る。問い合わせ、文化観光スポーツ課。電話、072-740-1106。感動や安らぎ、生きる喜びをもたらしてくれる文化や芸術。新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けています。文化や芸術の灯火を消さないために、市は2年度から市内を中心に活動するアーティストを支援。ここでは3年度の支援事業、川西アートプロジェクトウィズコロナに参加した、市立ギャラリー川西で展示会を行った3組と、オンラインで動画を配信している、川西北陵高校文化部を紹介します。仏画家、岡本渉さん。プロフィール。市出身、在住。小学3年生で訪れた奈良で仏に興味を持ち、仏画家を志す。京都造形芸術大学。現、京都芸術大学を卒業後、稲川町で開いた岡本仏画工房を拠点に活動。作品など詳しくは公式インスタグラムへ。二次元コードからアクセスか。新たにできた縁、心の支えとなる作品を。私は受注してから制作に入ることが多いです。常に手元に作品があるわけではないので、展示会をすることはめったにありません。市のアーティスト支援事業への参加は、川西の人に作品を見てもらえる良いきっかけとなりました。同じ時期にテレビ番組で紹介されたこともあり、約1200人にご来場いただいたんです。この事業を通して、新しい出会いがあり、またいろんな人に関心を持ってもらうことができました。できたつながりを大切にしていきたいですね。またコロナ禍で不安を感じている人も多く、心の拠り所が欲しいと作品を求められることも増えました。私の作品を見て少しでも不安が和らげばと思っています。作品作りのほかに、日本画教室を月に2、3回行っています。コロナで一時中断しましたが、継続を望む声が多く、現在は再開しています。天然鉱物などから生成した顔料と、動物の皮から作られる転色剤、ニカワ等を混ぜ合わせる技法、和紙や絹に描く方法など、私が用いる技術は、明治以前に絵を描く際に主流だったもの。戦後、近代化や外国文化の流入によって廃れ、これらの方法で描いている画家は少なくなっています。文化や芸術は一度なくなってしまうと再興は難しいです。当時のものや材料を再現できても、使う側の技術や知識がなければ本物とは言えません。文化や芸術を後世へ残すために、まずは知ってもらうことが重要です。コロナや社会変化などでも、文化や芸術を途絶えさせてはいけません。作品を生み、伝えていく。それが仏画家としての私の役割だと思っています。写真2枚。1、3月に市立ギャラリー川西で行った展示会の様子。多い日は300人近くが来場した。2、依頼者の要望に合わせて下図から彩色まで1点ずつオーダーメイドで制作する。写真終わり。夫婦アートユニットメオットさん。プロフィール。市在住。絵本作家池田康介さんとファンタジー猫イラスト作家 ゆきちさんの夫婦アートユニット。共同で作品を制作。詳しくは各公式 SNS へ。二次元コードからアクセスか。アートで街を彩る。市立ギャラリー川西はアクセスが良く、本当に幅広い世代の人にご来場いただきました。期間中に友達や家族を連れ、何度も足を運んでくれる人も、癒された、温かい気持ちになった、など嬉しい言葉も聞くことができました。SNS などの普及で、人と人がつながる手段は増えました。コロナ禍でもできることを、と私たちはインスタグラムのライブ配信で絵本紹介などに挑戦してみました。でも市の支援事業を通してお客さんの表情や反応を直に感じられる喜びや幸せに勝るものはないと改めて思ったんです。将来は川西でギャラリーカフェを開きたいと考えています。みんなで集い、文化や芸術から得られるパワーを分け合って、街を元気にしていきたいです。画家、ペインター、猪瀬夏樹さん。プロフィール。市出身。主に日本画材を使った植物や月をモチーフにした絵画を手掛ける。絵本やボディーペイントなども制作。詳しくは公式インスタグラムへ。二次元コードからアクセスか。希望を届けたい。コロナが流行り始めた頃、アートは不要不急と言われ、展示会などを開催すると批判される風潮がありました。苦しくもどかしかったですね。展示会ができない期間は力をつけようと気持ちを切り替え、ひたすら制作に打ち込みました。でもアートは作者や作品だけでなく、応援してくれる人がいてこそ成り立つもの。市の支援事業への参加は新たなつながりが生まれ、また支えてくれる人たちに感謝の気持ちを再認識できる機会となりました。私のアートは生きることを肯定するがテーマ。コロナ禍で生きることが辛く苦しいと考える人が増えたと思います。私の作品で希望を感じてもらえるよう制作を続けていきます。川西北陵高校文化部が合同発表会 M フェスを開催。仲間と歩んだ日々を形に。新型コロナウイルス感染症は学生の部活動にも大きな影響を及ぼしました。学生たちの発表の場を守るため、川西北陵高校は文化部の合同発表会 M フェスを開催。コロナ禍での部活動の様子などを顧問の先生に聞きました。川西北陵高校教諭、吹奏楽部顧問、小寺龍之介さん。生徒それぞれが輝ける場所を。コロナが流行した令和2年、吹奏楽部ではコンクールや大会などがすべて中止になりました。その時の3年生は、悔しさなどを口にせず、事実を受け入れた様子でした。それが余計痛々しく感じましたね。どうにか開催してくれと言われる方が、私たち教諭も気持ちが楽だったかもしれません。いつも参加していたイベントや地域のお祭りも軒並み中止に。地域や外部の人に見てもらえる機会が激減しました。成果を発揮できる場があることは、生徒の目標やモチベーションにつながります。特に文化部は、家族や友達に見てもらえる発表の場は不可欠なんです。 コロナ禍が日常となり、部活動も対策をしながら行えるようになりました。そこで3年3月に吹奏楽部とコーラス部、女子ダンス部、放送部で合同発表会、M フェスを企画し開催。文化部の晴れ舞台をなんとか作りたい、その一心でした。校内外の反応もよく、4年3月28日にも2回目をキセラホールで開催しました。3月21日までまん延防止等重点措置期間だったので、直前まで悩みました。しかし生徒たちの達成感に満ちた表情を見たり、観客の皆さんから好評いただいたりして、開催できてよかったと心から思います。学校生活で部活動は授業より優先順位が低いかもしれません。しかし仲間と同じ目標に向かって取り組み、そこで得た経験は人生でかけがえのないものになるでしょう。生徒一人一人が輝ける場所を残したい。コロナ禍でもできることを模索し、挑戦していきたいです。パフォーマンス動画は5ページから確認できます。市公式 YouTube チャンネルで公開。オンラインで文化・芸術を楽しむ。問い合わせ文化・観光・スポーツ課。電話072-740-1106。川西北陵高校文化部や市ゆかりのアーティストのパフォーマンスや作品、講演を市公式 YouTube で公開。オンライン上で文化や芸術に触れることができます。詳しくは市ホームページへ。次のそれぞれの二次元コードからアクセスか。高校生によるパフォーマンス。4ページでも紹介した川西北陵高等学校の吹奏楽部とコーラス部、女子ダンス部のパフォーマンスを公開しています。女子ダンス部のみ5月末に公開予定。演目は吹奏楽部は怪物など、コーラス部は何でもないやなど、女子ダンス部はバースデーです。川西支店の入選作品。3年度の支店で入選した作品を動画で紹介しています。洋画部門や現代美術部門、日本画部門など全7部門。また各部門の1席から3席と奨励賞については、審査員からの好評もあります。三中ホールの舞台公演。公益財団法人、市文化スポーツ振興財団が主催する舞台公演を特別に公開。演目は3年11月公演の川西能、巴、大江山と3年12月公演の三中オペラ、ドン・ジョバンニです。特集終わり。